私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは春の新聞週間にちなんで、神奈川発祥とされている新聞の特集です。神奈川発祥といえば、アイスクリーム、ナポリタン、食パン、テニス、スカジャン、海水浴など様々なものがありますが、実は新聞もそのうちの一つなんです。そして今日、4月6日から4月12日までの1週間は、春の新聞週間ということで、先日、横浜市中区にあります、ニュースパーク日本新聞博物館に行ってきました。それでは、ニュースパークを運営する日本新聞協会の事務局次長、小高泉さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小高さん、この3月末まで、ニュースパークの館長を務めていらっしゃったんですよね。
はい、そうです。
で、このニュースパークというのは日本新聞協会が運営する情報と新聞の博物館ということなんですが、先ほど小高さんに一周案内をバッとしていただいて、新聞だけではなくて、いろんなものが展示されてるんですね。
はい、そうなんですね。当館というのは新聞の発祥と日本の近代化の歴史を伝える展示もありますし、はいはい、デジタル社会の中で真偽ないまぜの情報があふれる現代だからこそ必要な確かな情報を見極めるための力、はい、情報リテラシーを伝えるコーナーもあります。今スマートフォンの中でみんなバラバラの情報を見ているときに、はい、子どもから大人シニアの方まで幅広い方が一緒に学ぶ場所を目指して運営しています。
その中の常設展示室に新聞の歩みというコーナーがありますが、新聞が神奈川の横浜発祥ということはあまり知られてないかもしれないですよね。
そうなんですね。ちょっと我々の努力もまだ足りないんですけど、
どういった背景があるんですか。
は
い、
横浜港が開港したその昔ですね、はい、明治の初期っていうのは生糸シルクの貿易の取り扱い高って実は横浜港って世界最大だったんですよ、
はい、
で国内外のいろんなとこから人とか物とかお金が横浜に集まってくる中で日本発祥のものって横浜たくさんあるじゃないですか、
はい、
その中でも特にやっぱりその人と物とお金が集まるところっていうのは必ず情報が交錯しているわけで、はいはい、その情報を世の中に広める新たな媒体っていうものが生まれたっていう、まあ、必然がありますよね、
はい、
それが明治の3年だから153年前、
153年前ですか、
はい、横浜毎日新聞という日本で初めての日刊新聞、はい、毎日出る新聞が初めて誕生したのがこの横浜、はい、今の横浜市役所の場所になります。
一番最初のその第1号の横浜毎日新聞、内容を見ると船が何時ぐらいに着きますとか、あとなんかその売買、この
キートの
取引のですか、はいですね、あれが1枚の紙に、
そうです、表裏に印刷されて、
はい、
同じ明治3年というのは長崎から横浜に金属の活字が伝わった年なので、活字で印刷するっていうことも大事で、今うちの博物館に行っていただくと、もうすぐ近くに港があるから、はい、今でも横浜港にこう入港してくる船の汽笛が私たちのところに聞こえてくるんですね、
はいはい、
だから私たち働いてるものも153年前と今のこの時間の流れ、
はい、
で毎日今日も新聞が出てるっていうことに、
そうですよね、
私たち働く者自身が大きな考えを得てるっていうところです、ね、
新聞というのはこれまでもすごく大きな役割を果たしてきたと思うんですが、どんな歴史があったんでしょうか。
そうですね、もう、まあ、一言で言えば日本の近代化そのものと新聞の歴史はこう表裏全部一緒に寄り添ってるわけですけれども、はい、大きく発展したのが明治大正期ですよね、
はい、
ただどうしてもこの歴史展示って2019年にやり直してるんですけど、一番重要だと思ってるのは戦時統制期のことを伝えることです、はい、戦争の時代っていうのは新聞は言論統制を受けて、当時の政府が介入して、自由な報道ができずに、はい、事実に基づかない偏った報道をせざるを得なかったっていう負の、歴史があるんですけれども、はい、本当の負の歴史っていうのはそれだけではなくて、次第に言論統制を受けた新聞の側が国民に正しいことを伝えずに、国民の戦意を煽ってしまった、行かなくてもいい大学生まで学徒動員で戦地に送り込んでしまったというのは、新聞が大本営発表をそのまま報じてしまっていたっていう負の歴史がある、そのことも正直にここには伝えています、
はい、今はデジタル、そのニュースをスマホで見るという方も非常に多くなっていますけれども、このニュースパークにも常設展示室に情報社会と新聞というコーナーがあって、私はそこのコーナーがすごく興味深かったんですね。で、この情報リテラシー ってすごく重要だと思うんですが、その重要性について教えていただけますか。
はい、現代に生きる私たちってたくさんの情報に囲まれて暮らしているって、これも皆さんお分かりだと思うんです。
はい、
特に SNS、 これが発達して人と人の新しいつながりが生まれたり、手軽に知りたい情報を手に入れられたりするっていう、そのことはとても素晴らしいことですよね。はい、その一方で間違った情報や不確かな情報も溢れているっていうご認識が、はい、皆さんにあるかどうか。特にこの数年は新型コロナウイルスの流行とか、各地で頻発する自然災害があって、命に関わる情報なのに、それがあらゆる媒体、はい、もしくは個人の SNS から発信されているために、確かな情報を見極める情報リテラシーっていうのを身につけておく必要がむしろ高まっていると我々は思っています。
はい、
で、当館ではこのコロナ禍で間違った情報、不確かな情報、場合によって命に関わる情報で不確かなものが出回ったり、それが届かなかったり、
はい、
確かな情報が届かなかったりっていうことを受けて、
はい、
この情報やメディアのリテラシー教育の必要性を痛感して、
はい、
専門家の先生たちの協力を得て、うん、もう展示を全部作り変えました。
うん、
で、もう一つ重要なのは、
はい、
マスメディアだけが良いことをしてるっていうわけではなくて、
はい、
マスメディアも良かれと思って報じているんだけれど、それが今のデジタルの情報流通構造の中では、はい、この SNS の誤った情報を拡散してしまう、それに加担してしまうっていう構造的な要因があるってことも分かりました。はい、これは情報流通構造のこう生態系みたいな言い方をするんですけれども、はい、なのでマスメディアの人々も今回とてもコロナで学んだっていう展示になっています。
うん、もう今のこのデジタル社会における新聞の役割というのはどういったことなんでしょうか。
大事なことは、新聞社は紙だけではなくて、
はい、
365日24時間デジタルでも報じているということを知っていただきたいんですけれども、
はい、
そういう意味で新聞社ってデジタルと対極的に見えるけど、実は自分たちのニュースサイトもそうだし、ネットニュースへのニュース提供もそうだし、個人がそれを SNS で拡散するというふうに、私たちの情報社会の中で実は元になっているニュースというのは、うん、ほとんどのものがテレビ局とか新聞社とか通信社の取材に基づくものなんですね。
はい、
そのことを知っていただきたいというコーナーも作っています。
はい、
ただデジタルの危うさというのは、編集アルゴリズムっていうテクノロジーっていうのが、
はい、
広告収益を駆動するみたいな構造がありますから、結果的に自分の好みの情報に自分のスマートフォンの中がきれ
い
にまとまっていくって、
はい、そうですね、
これをフィルターバブルとか、
はい、
アテンションエコノミーって言いますね。
はい、
だから自分が予定していないとか、自分の好みでない情報、
うん、
自分と反対側の好みの情報などに出会うことはほとんどなくなっていると言われています。その点、特に紙の新聞ですけれども、
はい、
その日のありとあらゆる情報が紙面全体、大きな紙面でまんべんなく掲載されているので、うん、私たちはセレンディピティという言い方をするんですけれども、
はい、
未知の出来事と偶然に出会う幸せ、これが実はすごく稀有な体験になりますよね。
はい、
みんなフィルターバブルの中にいるから、
はい、
そういうものが実は紙の新聞の力としてむしろ見直されてきているというふうに思います。う
ん、はい、
さらに言えば、新聞を読むと、私は社会の文脈って言い方をよくするんですけれども、
はい、
社会の出来事と自分っていうのはつながっているっていうことを実感することが新聞ではできると思うんです。
はい、
だから例えば、なんで最近物の値段、ね、食べ物の値段や建築現場の資材の値段が上がってるのかなといえば、そういうものを世界各地から調達してくる輸入のコストが上がってると、
はい、
それはなぜだといえば、原産国で紛争とか戦争が起きてるからだっていうことですよね。うん、海の向こうの話だと思ってたニュースが、
はい、
自分の今日買うものとつながってるっていう実感は社会の文脈として捉えないとわからないっていうふうに思うんですね。
あとはこの紙媒体だと、例えば大きな自然災害が発生した時というのも、この新聞の存在ってすごく大きくて、皆さんの役に立ってましたよね。
はい、うちでも展示してあるんですけど、
はい、
例えば13年前の東日本大震災の時の岩手県の地元紙の岩手日報さんは、400カ所
ある
避難所を全部回って、はい、そこにある安否情報を全部記録して、22日間、
はい、
5万人分の避難者の名簿を紙面として届け続けたんですよ。
はい、
安否確認という一番瞬間的に人々が知りたいことを、地元と強いつながりがある地元紙がその要請に応えたっていうお仕事。
はい、
この新聞社はその後2016年には 亡くなった人がどこからどこまで移動して亡くなったのかっていうのを全部こう Google マップの上にデータベースとして見せて、
はい、
デジタルでのアーカイブっていう今でも公開されてますけども、
はい、
こうやってやっぱり遺族から聞き取るっていうのは地元の信頼がないとできないことで、
はい、
これは地方紙のスピリットを示す展示としても置いてあります、ね、
当然その災害が起きた時の地元の記者さんもう記者さん自身も
被災してるんです。
ですよね、はい、でその中ですごく私はさっきお名前の一覧の紙面を見て印象深かったのがわからない漢字はこ
う
黒丸で、フルネームじゃないけれども、まあ、分かるところをもう全部載せていくっていう
ですね、はい、それは本当に避難所に貼られていた状態がどれほど混乱の中、
そうですね、
避難者の紙がいろんな方が叫びのように貼っていたっていうのが再現されているわけですね、
はい、
だけどそれを確認する時間がないのでとにかく25日間作るということです、うん、最近能登半島でも同じような努力がされていますし、はい、最近はまあ SNS でこう人探しみたいなことってできるんですけど、
はい、
逆に能登半島で分かった地震で分かったことってこう逆にスマートフォンでそのありもしない安否情報を流して、
はい、
まあ、インプレッションっていうお金を稼ぐっていう人たちまで出てですね、う
ん、はいはい、
やっぱり災害の時の確かな情報を誰が担っているのかっていうのを、まあ、お一人お一人考えていただきたい、そのために努力したり協力しているメディアがあるってことをですね、はい、知ってもらいたいと思います。
日本で一番最初にその作られたという横浜毎日新聞っていうのはもう本当にその一番最初の第1号っていうんですか、それもうこう横浜の中で見つかったんですか、どれかお持ちだったんですか。
これは、ね、群馬県の高山村っていうところ、ある大きな庄屋さんっていうんですか、
はい、
ある大きなお宅の蔵の長持ちの下に引いてあったのが創刊号、はい、
創刊号が、はい、よかった、捨てられてなくて、
だからその前も時々その長野とか、はい、養蚕業が盛んなところで、
あ、そうか、
皆さん持ち帰ってますから、
はい、
その人が行き交ったところにその新聞の足跡はあったんですけど、これが創刊号だっていうのは群馬県高山村で、群馬県といえば富岡製糸場がありますよ ね、
はい、
日本のシルクロードと、だから横浜を通じてこの養蚕業の産地と世界がつながっていたと、はい、でそこに情報があってそれを媒介していたのが新聞である、
すごくロマンがありますよね。
私は思います。
私も思いますで先ほどご案内していただいたニュースパークの中でもう一個面白かったのが伝書バトがいましたけれども、
はい、
実際にその新聞社で伝書バトを使ってたんですか。
そうです、しかも昭和30年代
初めまで、あら、割と
だからどの新聞社にもあったと言われます。新聞社のビルの屋上には鳩厩舎ですね、
はい、
鳩小屋も残っていましたね。
へえ、じゃあ管理される方もいらっしゃった
んですか。もちろんです、伝書バトの係の方がいて、
まあ、
原稿や写真を運ぶっていう役割を担ってたのが伝書バト、はい、伝える 書物の書ですね、
はいはい、
写真のフィルムも入れられるこう筒のようなものをリュックサックとして鳩が背負っています、
はい、
当館で展示しているのは共同通信さんという通信社さんから寄贈されたもので、はい、汐留から小田原のあたりまで飛ばしていた飛行記録、訓練の飛行記録まで展示してあります、
は
い、
うわ、すごく貴重ですね、はい、剥製ですけれども背中にきちんと筒のリュックサック背負っているので、はい、実際にご覧いただきたいと思います、はい、さあ最後になりますが番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今日は本当に当館のことをご紹介いただいてありがとうございます。3月末まで館長していたので感無量です。新聞がねどのように作られて届けてられているのかとか、それをゲームとか体験型もしくは授業の形で新聞社の OB の方もおられて学べるものがたくさんあります。今日お伝えしたようにデジタル社会って情報があふれている現代だからこそですね、当館を見ていただいて情報と皆さんの関係、その中で新聞やジャーナリズムが果たしている役割、これ実は皆さんの生活の質にすごく関わってくる問題なので、ぜひ一度ご来館いただいて考える時間を取っていただけるとありがたいと思います。
はい、小高さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひお待ちしています。